ラジオもっこもこパレード。
君の人生の目標の最上位がお腹を壊さないだなんて知らなかったよ。青春アルディドウウーヘイドラン。はい、アルディドの時間がやってまいりました。部長です。
アニワギです。
はい、というわけでアルディドの時間になりましたが、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。残暑厳しい季節でございます。
まあそうですね。
まあけど残暑厳しいな。
まあ厳しいですね、今年はね。
歴代でも結構暑いよね。
あー、どうなんかな。
なんか7月がさ、はい、ちょっと涼しかったやろ。
ああ、まあまあまあまあ、確かに。
やっぱそれが結構でかくて、なんか、ものすごい勢いで。
まあ、っていうか、涼しかった。梅雨明け遅かったんですよね。
そうなんですよ。あの、なんで、今日、よう働いてんねん、僕。
あ、そうなん。
急に途中で今止まったけど。最近、よう働いてるんですよ。
いや、まあまあまあまあ。
僕、ラブドールと、モモモグラっていうのを、ずっと、白芸弁にするわっていうとこなんやけど、
はい。
暇な時は暇なんですよ。
はいはいはい。
っていうか、やら、みんなが頑張ってくれてるんで回るんですけど、
うん。
ただトラブルってほんまに重なったりするもんで、
うんうんうん。
金色ダメの店長が辞めたんですよ。
はいはいはい。
女性関係のトラブルを起こしすぎて、で、そのことを、に対して僕に嘘をついたんで、
はい。
僕はクビにしたんじゃなくて辞めるって言い出したんですよ。
ああ。
そうやね。別に僕は基本的に誰かをクビにすることもほとんどないし、まあね、誰かが辞めるっていう時に引き止めることもほとんどないんで。
まあまあまあまあまあ。
あの、僕のモットーは、あの、自分がおらんと店が回らんって US は一番いいなんて僕は思ってる。っていうのも、っていうか、
なるほどね、
っていうか誰もいなんですよ。
はい。
極論ね。
はい。はい。
あの、アメリカ大統領が暗殺されても世の中は回っていくんで。
はいはいはいはい。
だから自分がおらんとあかんって固執されることにめんどくさいんで、
はい。
興味ないなと思うんです、それ。
辞めたかったら辞めていいですよって話、ね。
いや、それほんまに、うん、違う。辞めるって言うと辞め、止めようがないから。
はい。
くないと思ってて。
あ、まあまあ、それはそうですね。
で、今回もだから、僕は辞め、じゃあ辞めた方がいいですよねって言うから、いや、どっちでもいいですってずっと。辞めてもいいし、辞めてもいいですって。じゃあ、やった方がいいんですかって言ったら、でも信用はしてないですよって。
まあ、まあ、ていうか自分で考えろって話だよね。
そうそうそう。てか、なんかあった責任を他人に、な、持たせんなよ、と思って。
まあ、わかります。はい。
まあ、で、無事にというか、一旦辞めるけど、まあ、仕事は多分これからも一緒になんか続けそうなんですけど。
はい、はい、はい。
なんかでは、一緒に働きたいって言われてるんで、
うん、
考えてますけど、とかがあったり、その、セキュロって店のメニューを、ちょっと構築し直さんだかのコロナのせいで。
あ、そうな
の。まあ、ちょっと、で、いろいろ仕入れとかも変わってるんで。考え直しますかみたいな話になってて。っていう時になぜかラブドールの見学者が増えるとか。みたいな感じで、なんかね、うまくいかんというか、ありがたいんですけど、忙しい方が。
まあね。
貧乏暇なし無双みたいになってるよ。
はいはいはいはい。まあまあ、でも金稼がなあかん時期に、働くのは大事なことです。
まあそうやな。そう。
今、まあ旅行行きにくいとかもあるやろうけど。うん、まあ今はそうやってネタをこう貯める時期とかじゃ多分ないんやろなって感じはしますね。
まあそうやな。
方から見てるとね。
うん、インプットの方が割が悪いよね。
うん、割が悪い、今は。
単純に。
それはそうだよな。
まあそんな日々を過ごしておりますが。
はい。
何、最近何やってるかな。
いやいや、でもめっちゃ仕事してるよ。さはたから見てて思うし。まあまあそうじゃないですか。
いや、なんか、暇があれば、風呂ばっか行ってるわ。
いいやん。
うつさんと。 うちのメンズのママの奥さんと、一番遊んでくれる時間が合う人なんで。
もちろんね、一緒の職場ですから。
なんで、特にその、夕方までの暇っていう件に関して相当合うんで。
はいはいはいはい。
で、もうとにかく暑い時に、嫌やねん、もう出てくのも。
はい。
けど、プールとか泳ぎに来たと思ってんねん。
はい。
けど、行かれへんし、時間も。で、暑すぎてなんか、
まあ、風呂は折り合いですよね。
そうやねん。だから、さっぱりして、体冷やして出てこれるもんとして、風呂は最高やなと思って。
まあ、ほんで、なんせプールに比べたら、はるかに装備が少なくていいし、
うん、
なんていうの、何も考えんとすぐ行ける。
うん。飽きたら出てこれるし、安いし。
戦闘数も多いしね。
でも、君昔プール帰ってたよ、2年前ぐらい。
帰ってた、帰ってた。
あれ、行こうと思ったの。
どうかなぁ、なんかね、スクールに通ってたんですけど、スクールって、やっぱり1対1じゃないんで、で、特に市民プールみたいなとこだと、なんか、要は、常に初心者対応で、まあ、回っていくわけですよ。で、クラス上がったり下がったりっていうのはあるんやけど、なんか結局こっちの要望通りには、個々には対応してくれへんやんか。それできひん、当たり前やけど。うん、やから、なんかね、なんかずっと長いこと言ってると、ちょっと飽きてくるんですよね。なんかそんなに進まんな、みたいな。
マンツーマンレッスンもあんねんな、
そうそうね、マンツーマンやってね。
うん。
何回か。でも、マンツーマンが人気ありすぎて予約取れないんですよ。
うん、あ、そうなんや。
はい。
ああ、だから、早めに取っとかんと、みたいな。
じゃなくて、もう最速でも3ヶ月に1回とか、ぐらいしか取れないぐらいパンパンなんですよ。
そうや。
まあだって、やる方も割悪いからさ。
まあまあまあまあ。
その、稼ぎとしては。だからまあ、そんなに一生懸命やりたいコンテンツでもないし。
まあずっと続けるもんでもなく、ある程度言ったらまあ、みたいな。
なんやろうけど、まあみんな多分同じだよね。で、だから同じ要望をみんな多分持っていて。まあ一対一で聞きたいことがあると。ってなってくるわけですよ、やっぱ。やってるとだんだん。
まあけど、僕、ハイエーを覚えたんですよ。
はい、いいんじゃないですか。
だから一回変えようかなと思ってる。
ああ、いいんじゃない。え、なんかね、もうそういうのは、ね、言った方がいいです、とにかく。繁栄を覚えたいと。他のはあんまり興味ないと。だいつ来たらいいですかと。
ああ、なるほど。
っていうのとかは、やっぱガツガツ聞いた方がいいですね。
まあ、とりあえず、まあ、週1回で、
はい。
月4000ちょい。
うん。
ぐらいやったから、まあ別にいつも辞めれるっぽいし。
ああ、そうですね、まあまあ。
だから近いし、まあ行くかな、とか思って。
ああ、いいと思いますよ。うん、初めの頃楽しいし、
うん。
あと、ご近所の、おっちゃんおばちゃんとか、
まあ、ほとんどだよ。
仲良くなれるから。
来てんの意外と。来てんのほとんど中年やん、そらって。
そうそう。
老人、初老で
しょ。で、水泳教室って待ち時間があるんですよ、絶対。これやりますよ、つって順番に泳ぐから。
あ、そっかそっか。
で、待ち時間に、だんだん仲良くなるんですよね。
いやーって、あそこで下でやってるんですかみたいな。
みたいな。
そうそうそう。行ったことあるみたいな。
とか、なんか、最近困ってることみたいな。あっこの八百屋が高いみたいな話とかさ。
なるほどな。まあけどありやな。
なんかそういうのもちょっとできますよ。意外と。
まあ一旦行ってみる。
まあいいと思う。別に。
別に。
全然悪くないっすよ。
いや、なんかこの間久々にプール行って、なんか泳いでみて。
うん。
じゃあめっちゃ大変やけど、ほんまに肩とか回りにくいから、これやっぱり水泳やったら元気ないのかな。
なると思うね。やっぱ体動かすし、水泳はやっぱり怪我につながりにくいっていうのが大きい。
そうね。
安心感ある。あと運動負荷も大きいし、
格闘技も遊びでいいから、キックボクシングジム変えましょうよってめっちゃ誘われてんやけど、やっぱ怪我しそうやし、長く続きせへんなと思って。
まあ、あるでしょうね。
まあ、
そういうのはまあ、水泳はありますね。
はい。
僕はバタフライ泳げるようになりたいっていうだけなんで、必要できるとこまで来たんですけど。
まあまあ、大体いいかみたいな。
いやー、だからまあ、こっから上手くなるにはなんかやっぱりちょっとマンツーマン的な指導みたいなのが欲しいっていうのもあるし。
まあまあまあまあま
あ。あと、我流って難しいんですよね、水泳って。自分で見えないから。直しようがないっていうか。
いやけど、興味あるわ。
まあでもいいっすよ、結構。だから。プール、あれって、近所って、だからその、1回1200何歩ぐらいやけど、700円の結局入館料入ってるから、それ。
まあ、実際500
円ぐらい。実際500円ぐらいなんで、そうそうそう。
あれ終わってから残ることできる？
できる、30分かな。うん。
あ、30時間
プラス、そう、プラス何分は大丈夫ですとかある。
へぇ、割とありやな。
ありですね、あれは。うん、だからまあ、戻るかどうかはちょっと悩んでて、でも他の運動が、 でも結構ね、時間がっちり決まってるでしょ。だから子育てとかしてると、いやー行かれへんな今日とかなる可能性があって。
特に僕は日に中のプランに行きやすいんで。
ああ、そうね。
うん、1時からとかあるから。
あるな。
絶対老人しかおれへん、間違いなく。
ああ、でもどうかな、この辺やったらそれこそお前と一緒で店やってる人とかが昼間とか朝とかに来るんじゃない？
確かにな。あり得るか。
うん。
まあそれ行ってみようかなと。
はい。
思ってます、
はい。まあでも意外と行くとね、若い人も多いっすよ。意外と。やっぱり運動したい。
そもそも忘れてんのが、僕自体が若者じゃなくて中年やってことなん
だ。あ、まあまあまあまあまあまあまあ。
お前何若者らしい今言ってんねんって思う。
だから自分よりもっと若い人も
多い。そうそうそう。
多いよ、全然。
まあ確かに。
なんで、なかなかいいと思いますけどね。
エンジョイスイミングしますわ。
はい。まあでも運動はね、すると、ほんとなんか、なんていうかな、活力は出ますね。うん。
まあということで。
はい。
今日の質問です。
はい。今日の質問は、こちらですね。君のネギ坊主を舐めたいさんからの質問です。
うん、下ネタっぽいね。
いつも楽しく拝聴させていただいております。質問です。いつになっても進化しないものの代表としてよく傘が吊るし上げられていますが、
はい、
私は言いたい。メガネをお前はいつになったら曇らなくなるんだと。熱々のラーメンを食べようと思うと曇り、暖かい室内に、あ、暖かい屋内に入ると曇り、花粉の季節に曇り、風邪をひいては曇り、イケメンが台無しなんですよ。うん、曇り止めは気休めにしかなりません。曇らないメガネというのは不可能なんでしょうか？という質問です。
これ2秒で解決するけどさ。
はい。
コンタクトレンズ。
ね。一つはどう考えてもコンタクトレンズですね。
出来上がってるよな。
はい。
それは。はい、あかんの？
いやいや、まあいいんじゃないですか。回答の一つとして。
ね。
はい。
メガネってもう分かれへんね、正直。な、はい、つけてないから。
ああ、まあまあまあまあ。
ないの？曇らないのって。
あ、ないでしょうね。
まあ確かにそれってレンズのさ、能力じゃないもんな。
レンズの能力です。
じゃあその原因があるというかさ、
はい。
その表と裏の温度差があるっていうことで。
ああ、まあ表と裏っていうか、まああれなんで曇るかっていう話になると、基本的には、冷たいんですよ、レンズが。
はあはあ、
で、湿気を含んだ空気っていうのは、まあ、往々にして暖かいんですよ。うんうん、冷たくなると、勝手に水分が減って乾燥するんで。
はいはい、
だから、暖かい空気は湿気が高くて、まあ、それこそ、息とかね、呼気とか、うん。っていうのは、もう、完全にそういう状況にあるんで、それが冷たいものに当たると、そこで、水が気体から液体に戻ってくる。
だけど、だからさ、その、ラーメンの湯気にな。
うん、はい。
の上に、紙を置こうが、下敷きを置こうが、
はいはいはい。
スポンジを置こうが、ちょっと濡れるじゃん。
はいはいはいはい。
で、曇るなってのはもう濡れるなって言ってることに僕は等しいと思ってるわけで。だから、それはラーメン側が悪いから、
はい。
レンズがどうこうじゃないじゃんっていうことを僕は今言いたかったわけ。
あー。一応ね、うん、エクストリームな技術を使えば、うん、曇らないメガネ多分できるんですよ。
なんか、すごい風が出てるとか。
ああ、そういうのもあるし、うん、例えば超浸水。
うん。
という技術があります。うん、水滴を置いたら、うん、その水滴があっという間に広がって、
ああ。
どこにあるかわからなくなるっていうやつで、はいはい、弾くの真反対なんですよね。
ああ、めちゃくちゃ馴染むない。
そうそうそうそう。弾く方っていうのは、どんどん弾くにしていっても、結局メガネの上に乗った水滴が、転がって流れるんですよ。それやると。
はははは。
だから。
ガラコみたいなね。
そうそうそう。曇らへんって話ではないってなるのね。
取れやすいだけで。
落ちるっていう話になるんだけど、はいはいはい、だから目の前に、だから、蒸気が当たったら、じゃあ今度滝が発生するわけですよ。
そうやな。
そう。
ポタポタ落ちるだけ。
話になるから、曇らないためには超浸水の方が良くて、
うん、
超浸水にすると、当たった水滴が全部、一瞬にして、こう、なるべく広く広がっていくから、
はいはいはい。
全面が薄く濡れた状態になるんですよ。
うん。
だからそれは見えるわけです。で、これは普通にサイドミラーのシートとかに使われてて、曇らないシートとかあるじゃないですか。でもあれは、あの技術はまあいいんですけど、やっぱりちょっと悪くなっていくんですよね。だんだん性能が下がっていく。
で最終的に備えに濡れるとこじゃないからできるんじゃない？
あ、でもまあそれはメガネもそうじゃないですか。
ああ、まあまあ確かに。
うん、だからまあできると思うんですけど、まあでも他の汚れがついたりするとだんだん台無しになってくるんで。
まあけど難しいよな。
意外とね。うん。
いや、なんかいつもね、ちょっといけず言いますけど、
はい。
こういう人に思うのは、だから、それ、そのメガネ200万でも買うよなって。
はい。
話いやん。
ああ、まあまあまあまあ。
いつも通りの。で、ね、メガネとかさ、僕知ってる限りでも子供の時もっと高かったイメージがあって。
はいはいはいはい、はい。
基本10万ぐらいのもんで。
うん。
けど今ってなんかみんな聞いても1万ぐらいでとかよく聞くんで。
そうですね。
知らんけど値段下がってんやろなって思ってんの。
まあ、そんな感じしますね。
その、みんなが思うけど最新技術で何とかしてほしいことに、200万払わんとできるよって。
うんうん、
ただ、1万円で作るにはできひんよっていう技術っていっぱいあるじゃん。
はいはいはい。
だからそれを思うと、どうですかって。
はいはいはい。
で、いけず思う。
まあまあまあ、確かにな。でも、あと、その、こういう話で、やっぱり、まあ、我々技術者よりの人間としては、思うことは、うん、とにかく曇らないメガネっていう発想が凝り固まってんですよ。
いや、そうそう、わかる。
うん。
わかる。
で、メガネが曇った時に曇らないメガネが欲しいっていうのは第一案ではあるんやけど、それはね、結構難しい可能性が高いんです。
うん。
で、その時に別の方法を使って逃げようっていうことを考えるのが技術者なんですよ。
だからコンタクトでしょ。
で、まあそうそうそうそう。一つは、コンタクトって何かというと、曇るものをなくすってことです。
ていうか、つけないでいいメガネやろ。
いや、そうなんやけど、いや、そうじゃなくて、それ発想切り口が大事なんですよ、ね。
あ、なるほど、なるほど。
で、だから、曇る曇らへんって話から言ったときに、目が、曇るのをなくそう、果たして何をなくせばいいか。で、レンズをなくすっていう発想もあるし、
うん、
で、レンズをなくすっていう発想の一つが、コンタクトレンズですよ。
まあ、
回答は。うん。だから、レンズをなくせば当然曇らないと。いう話に、まあ、なるわけであって、で、まあ、他の方法もいろいろあるんじゃないかなと思って考えた方が、発想は広がるわけですよ。
まあだから、車のフロントガラスを曇らなくしたいときに、
はい。
じゃあ全部中で内蔵カメラでいいじゃんとか。
あ、そうそうそうそうそうですね。
っていう言い方にするとか、
はい。
そもそもガラスをなくそうとか。
そうですね。
ガラスをなくして屋根をでかくしましょうとか。
ガラスをなくして屋根をでかくする。まあまあいいですね。
みたいな、はい、そういう発想が技術躍進であって。
そうですね。
このガラスをどうやってより薄く強く、こもらなくすることって、焼きなの方が、技術屋としてはあまりやりたくない。
いや、ある程度まではいいんですけどね、うん。ある程度から先は難しいケースが多いんですよ、やっぱ。
まあけど、そうやけど、コンタクトあるじゃん。
で、そうそうそう。でね、まあ一つはコンタクトだし、うん、あと今とかだと、例えば、まあマスクで曇る話っていうのが当然あったんですよ。
はいはいはい、
そのコロナがあったから。で、その時に何、こう言ったかっていうと、まあ、これは、何やっけ。どこが言ったかな、警視庁かどっかが言ったかな。で、なんかまあ、曇ると危ないとかっていうのもあるから、曇らないマスクの付け方みたいな。やつがあって、どうするかっていうと、要は横から逃がすんです。で、鼻の上をなるべく閉じて、で、横をわざと開けろっていうんです。
な、
横から逃げますよと。まあ、そういうようなアプローチですよ、次は。
そうやな。
だから、ゴーグルみたいに。
まあ、そうやな。
うん、形にするとかね。で、あとはまあさっき部長が言ったみたいに、スマートグラスっていうのが多分近未来的に出てくるので。
ああ、前写し系な。
だからそ、もう、そもそも透明じゃないと。
うん。
もう画面ですよと。メガネにあるの。
まあ
で、外にカメラつけますよ。
まあ、光学明細的な発想やな。
まあまあまあ、そうなんですよね。
確かに。
っていうような話で。
もうちょっとだけ言うけど、この人に僕今日やや攻撃的と思ってるんですけど。
はいはいはい。
思ってるのは、この人が男性か女性か知らないですけど。
はいはいはい。イケメンがって言ってるから男性ちゃ
う。イケメンが台無しって言ってたやんかな。
はいはいはい。
だから、お前、機能じゃなくてファッションとしてつけてるやろ。ファッションとしてつけてるくせに機能のことで文句言うなよって僕思ってるわけです。
はいはいはいはい、はい。
あれかって、お前自画像描くときメガネから描くタイプかって思う。
はい、
自分のトレードマークと思ってメガネと思ってないかって。人口の半分以上やぞって、いけずに言いそうになるんですけど。という。
まあ確かにね。
やったら、そこまで思うんやったら、まずコンタクトに、伊達メガネとスタイルで行くべきです。
あとね、まあでもね、昔よりかなり曇りにくくなってると思いますよ。
うん。
今って、まあレンズがね、 その、まあ、ガラスやった時代ってやっぱりすごく曇るんですよね。っていうのは、その、ガラスっていうのが、まあ、冷えにくく温まりにくいんで、あの、寒いとこにいて、暖かい、寒いとこにいると冷たいままになるんですよ。
はいはいはい。
で、そういうのがあるんで、それがプラスチックになるだけでだいぶマシなはずなんですよ。
まあ、温度影響を受けにくいとかね。
そうですね。で、特にメガネの場合は、結構お金をかけて作れるものなので、レンズって実はかなり工夫されてて、うんうん、相当曇らないようになっていると思うんですけど、まだ不満ですかって話なわけですよ、一つは。
ねえ。ただ、本当に。
まあ、そうそう、先の話言うと、うん、高いレンズ買えよ、まずって話やんな。
一番な。
そうそうそう。
本気でちゃん高いレンズ買ってからやでって。
てか、曇り対策のレンズないですかってメガネ屋に言ってからやでって話やで。
ありそうやね。
そう。多分あって、うん。まあ、合う合わへんはね、あるでしょうけどね。うん。
そう、自分がリスク背負わんと世の中を変えようとしたら騎士会みたいになりますよ。
すげえ言われるやん。メガネ曇って困った時。気の毒。
やけど自分を変えずに世界を変えようとするのは騎士会の発想だと僕思ってるんですよ。
いやまあでもそれはそうなんですよね。
で、この人が多分そのイケメンって書いたところがもう全ての僕に対しての。ですが、これで女の人かもしれんしさ。
はいはいはい。
イケメンが好きなのかもしれん。
まあそうだよね。
で、それで余計思うんですけど。ですが、万が一この人は本当に乱視がきついとか、
はい、
コンタクトがどうしてもその水分量が少なくて合わないとか、
うん、
そんな時もあるじゃん。
うんうん、
で、その上でメガネをやるけど、どうしても経済的にね、そこまでは出せないと。
うん、
一番自分で出せる最高額まで出した上で送ってきてるやんとしたら、本当にごめんなさい。
謝るの。
そう。強く当たったら僕のね、ひがみです。
はいはいはいはいはい。
メガネ好きって言われるとちょっとイラッとするんですよ。
ああ。
なんか、記号って思うんで。
あ、メガネ僕好きですよ。でも記号じゃないよ、言うとくけど。メガネはね、目力が弱くなるんです。
いや、好きってのはその、フェチ的な話ですよ。
あ、そうですよ。
あ、まあ、嫁メガネやもんな。
やし、僕、もう昔から目がすごく大きくて、チャンポイント目っていう人苦手なんです。
確かに。僕は好きですけど、ね。
単純に、そうそうそう。これ好き嫌いの話だから。そう。なんで、メガネはね、弱まるんですよ。目の印象が弱まるんですよ。
まあまあ、フィルター1個。
そうそう。だから顔が変わるんですよ。メガネかけてると。メガネかけてるシリーズの顔が好きって話はまああるんですけど。
まあ、強く言いましたが、あなたに恨みがあるわけではないんで、本当にすいません。
まあね、でも、正味、結構努力はしてると思っていて、メガネ屋さん自体は。で、かなり曇らなくなってると思います。うん、昔より。
まあ、
まあ、ただ、どうしても曇るのが困る場合は、まあ、いろいろ考えた方がいいし、まあ、目を良くするっていう方法もあるわけですよ、手術とかね。
まあまあまあ。
まあ、中にはね。
レーシックとかね。
そうそうそう。まあ、レーシックあんまり推奨されてないらしいけど、今。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
まあ、とりあえず、今度、兄脇のね、古い友達が、メガネ屋なんで。
あ、まあまあ、そうですね。
貼った時に思い出して聞いてあげてください。はい。
はい。
まあ、そんな感じでいいんじゃないですかね。
そうっすね。はい。というようなところで。
はい、という
まあ、でもスマートグラスの登場を待つのがいいんじゃないですか。でもスマートグラスってさ、よくよく考えたら、あれやな、外から見た時、どうやって見えるようにデザインするかっていうのは、難しいかもしれんな。
まあ、結構簡単にできると思うで。
あ、いやいや、だから、外向きも、うち、中の面はディスプレイじゃないですか。
うん。
外の面どうしようっていうのを、どういう倫理観でやるんかな、人間って思う。
いや、なんか、うっすら透明になってんじゃない？で、目全部隠れるようにしないと。
あなるほどね。
多分、今のはそんな感じだと思う。
うっすら透明ね。うっすら透明がいいんかどうかって話だな。
まあ、倫理観なんて知れたもんですよ。
いやいやいやいや、倫理観結構ね、意外と覆せないですよ。技術は倫理観に支配されることよくあるんで。まあ、なるほど。まあ、というような話で。
はい。
はい。
まあ、というわけで、ビンズル展覧サロンで今月は、青春アルデヒドをプレゼンツとしては、はい、ユシーの話と、
ああ、はい、はい、はい。
油ね。
油ね。
油とはっていう話と、何でしたっけ？
ユシの話とエナジードリンクの話。
エナジードリンクの成分の話をしてますんで、よろしければ。
はい、ご興味のある方は、ね、
ベンチのサロン登録していただければ。
ベンチの助けにもなりますので、
見てください。
よろしくお願いします。
はい、はい、というわけでお届けしました。ぶっちゃかしゃきと。
アニマギ博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、英語ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵熱湯殺菌冷凍、日清月歩。あの頃、あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール、あれが。